創世記の福音第14回祝福の印という主題で創世記の第17章です。今日のところにはアブラム夫婦が神様から新しい名前をいただいたということが書かれています。私たちは誕生の時にもらった名前で一生を送るわけです。名字とか名前を変えることはできるのか、家庭裁判所の方に申請して相当の理由があると認められると変えることができるそうです。そして実際に私は進学校に行った時に1年前に鹿児島から行っていた吉井君という人に会いました。そのお父さんとはやがて卒業後に鹿児島でお会いすることになるわけなんですけれども、吉井君が言ってました。小さい頃は吉井じゃなくって名字をガシャと言ったそうなんです。ところがね、小さい時に幼稚園なんかに行くとガシャガシャガシャガシャ靴は虫とかって言われてね、嫌だったと言うんですね。おじいちゃんがよしということで家庭裁判所にお願いしたところ、ガシャからヨシイに変わったんですと言うんですよ。だから名字を変えることも可能なんですね。でこの吉井君が言ったんですけども、進学校ではニックネームをつけるといいですよ。自分の名前のニックネーム、まあ1音節か2音節ぐらいがいいんだそうなんです。まあ英語の名前ではですね、ジョンとかトムとか1音節が多いですね。ただ私を1音節にすると千田俊明のトーになっちゃうので、トーだけでやっぱりちょっとね寂しいなということで、どうしようかなと。実はそこの吉井君は名前を誠という名前なんです。でこの誠という三音節はアメリカ人には本当に発音しにくいんだそうです。ところがこれを二音節にしてね、マコとかねコトとかにするとやっぱり女の子みたいなんで嫌だと、やっぱり自分は三音節でお願いしようということでこだわったそうなんです。 My name is 誠って言ってですね、そうすると彼らはんモスキートカカとかね、それからマンキートとか猿のつま先とかね、聞き取れないんだそうですよ。でもなんとか頑張ってね、マコート、マコートというふうに言った。そのうちみんなもマコートと呼ぶようになってくれた。でもそこまでが大変だったというわけなんです。それで私は年明けの年だけにしてみました。で私の母の名前が年だったのでちょうどいいなと思って二音節の都市にしたんですね。だから My name is 都市って言ったらですね、アメリカ人が腰とかって言うか、いや腰はここなの、都市は私なのというふうに言って、でなんとか分かってもらうようになったわけなんですけれども、ここで言われているのはアブラハムは新しい名前を神様からもらったというんですね。その改名の理由は11節にそれが私とあなた方との間の契約の印であるという言葉がありますけれども、この契約の印の一つとして新しい名をもらったということなんですね。どんな契約かというと祝福の契約なんです。神様は本章で二つの印を与えていますけれども、その一つが新しい名前だったというわけなんですね。印という言葉は今までにも出たことがあります。例えばノアの大洪水の後に神様は印を与えました。どんな印でしょう。それは雨上がりの空にかかる七色の虹です。これを印としようと言ってですね、神様はこうおっしゃったんです。水は再びすべて肉なるものを滅ぼす洪水としない。私は水によって人類を滅ぼさない。だからこれからは正しく生きなさいという意味で虹を空にかけた。これがノア契約の印と呼ばれます。でそれに対して今日のところはアブラハム契約と呼ばれるんですけれども、ここで2つの印が与えられるんですね。でこの契約が与えられるにあたって1節と2節はこのように始まっています。アブラムの99歳の時、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、全きものであれ。 私はあなたと契約を結び、大いにあなたの子孫を増すであろう。あなたの子孫を天の星のように増し加えるという約束を、神様はこれまで再三アブラムに語ってきましたね。で、今日の17章ではさらに4回語られますから、全部で7回神様はこの約束を繰り返されたということになるんです。ただ一番最初に語られたのはカルデヤのウルを出るときに75歳、そして今何歳かというと、17章の一節によりますと99歳です。約四半世紀が過ぎているわけです。この間に神様は何度もこの約束を繰り返して語られましたけれども、いまだに子供が生まれていないんですね。でも一人だけ生まれました。それが前回私たちが学んだエジプト人の使い目ハガルによってイシマエルが生まれたということが前回あったんですけれども、そのことについて16章の最後16節でこのように書かれています。ハガルがイシマエルをアブラムに産んだ時、アブラムは86歳であった。今99歳、ということはイシマエルが生まれてから13年が経過したことになります。このイシマエルの誕生にあたってはいろんな問題が起きましたね。神様の約束を待ちきれずにサライが、どうぞ私の使い目ハガルのところに入ってくださいと人間的な工作をしてしまったわけです。で、その結果生まれたけれども、いろんな問題が起きてきた。葛藤と試練の13年だった。ハガルは一旦戻りましたけれども、でもこの13年間というのはやっぱりハガルにもアブラム夫婦にも辛い13年間だったと思うんです。そしてこの13年後、神様はもう一度、いやもう4回あなたには子孫が生まれ、その子孫を増すというふうに言われるわけなんですね。アブラムだけではなく、サライにもこのように神様はおっしゃるんです。16節からこのように書かれています。私は彼女を祝福し、また彼女によってあなたに一人の男の子を授けよう。私は彼女を祝福し、彼女を国々の民の母としよう。彼女から諸々の民の王たちが出ると言われたわけですね。で、この言葉を聞いたとき、アブラハムがどうしたのかということについて17節このように書かれています。アブラハムはひれ伏して笑い、心の中で言った。100歳の者にどうして子が生まれよう。サラはまた90歳にもなってどうして産むことができようか。この笑いというのはどういう笑いだと思いますか。神様、約束はもうたくさんいただきました。私はもうもうじき100歳です、無理です、というようなね、そういう笑いだと思うんです。人間的には絶対無理、それでも神様はおっしゃっているということで笑ってしまったわけです。そうしてアブラハムは神様に申し上げるんですね。18節、どうかイシマエルがあなたの前に生きながらえますように。神は言われた。いや、あなたの妻サラはあなたに男の子を産むでしょう。名をイサクと名付けなさい。私は彼と契約を立てて、後の子孫のために永遠の契約としようと言っています。生まれてくる子の名前を神様は指示しています。イサク、なんか日本人みたいな名前ですけれども、私の知り合いの牧師にもイサクという人がいます。このイサクというのはヘブル語の名前ではイツハークという名前なんですけれども、その意味はなんと笑いなんです。だから神様はアブラハムがうつむいて笑っているのをご存知なんですね。そしてあなたの子には笑いと名付けなさい。皆さん、これ神様のどんな思いが現れていると思いますか。私はここに神様のユーモアを見ると思うんです。そうだね、お前はもう本当に絶望してるね、でもその絶望からの笑いが本当の喜びの笑いにもうじきなるよ。その子が生まれたら笑い、イツハークと名付けなさい。神様のこれはユーモアだと思うんですね。また愛でもあると思うんです。そしてこれに先立って神様は新しい名前を二人に与えるわけです。5節にこのように書かれています。 あなたの名はもはやアブラムとは言われず、あなたの名はアブラハムと呼ばれるであろう。私はあなたを多くの国民の父とするからである。アブラムとアブラハムでは何が違いますか？歯が加わってますね。この歯が加わると意味がね、全然変わってくるんです。アブラムは父の誉れとか、高められた父という意味の名前なんですが、これに歯が加わったアブラハムは、五節の後半が説明しているように、多くの者の父という意味になるんです。多くの国民があなたから出てくるという、そういう祝福の名前だということがわかりますね。どこからこの歯が出てきたのか、けども、ある人は、この歯は神様の名前、ヤハウェの歯だという人がいるんですね。私たちも子供に自分の名前の一部をつけるということがあります。神様は歯を与えたと。アブラハムにしたと。これは、あなたは私のものだ。ということを意味しているんじゃないでしょうか。そしてあなたは多くの者の父となる。神様の大きな愛ですね。それから奥さんのサライには新しい名前をサラとしなさいというふうに言っていますね。15節、神はまたアブラハムに言われた。あなたの妻サライはもはや名をサライと言わず名をサラと言いなさい。サライから意を取ってサラにしなさいという。サライというのは意外なことにこんな意味を持っているんです。苦い、口うるさい、尻に敷くというね、そういうふうな意味があるそうです。サライ。でもそうじゃなくて、意を取ってサラにしなさい。サラという名前には、王女、女王という意味があるそうです。確かに神様はこのところで言っていますね。16節、私は彼女を祝福し、また彼女によってあなたに一人の男の子を授けよう。私は彼女を祝福し、彼女を国々の民の母としよう。次ですね。彼女から諸々の民の王たちが出るであろうと言っています。この二人の新しい名前は何を意味しているか。神様は一方的、圧倒的に与える祝福の約束の印だということですね。自分たちの名前にそういう神様の祝福があふれている。そのことをいつも思い出すことができる新しい名前を与えたということなんですね。これが印の最初第一、新しい名前です。で、もう一つの印は、今度は9節から語られます。神はまたアブラハムに言われた。あなたと後の子孫とは共に、いよいよ私の契約を守らなければならない。どんな契約だろうと思うとですね、次にこのようになります。あなた方のうち、男子は皆割礼を受けなければならない。これは私とあなた方及び後の子孫との間の私の契約であって、あなた方の守るべきものである。男子に割礼を施しなさいと言っています。これはすでにご存知かと思いますけれども、男性器の包皮を切除するということなんですね。で、それは契約の印であるということが11節に書かれています。あなた方は前の川に割礼を受けなければならない。それが私とあなた方との間の契約の印となると言っています。契約というのは日本語で結ぶものですよね。契約を締結するとか、契約を結ぶ。ところが、旧約聖書が書かれたヘブル語では、契約というのは切るものなんだそうです。不思議な言葉が使われているんです。というのは、神様がアブラムに、あなたの子孫はあの天の星のようになるであろうと言った、その直後のことなんですけれども、15章9節、このようにあります。主は彼に言われた。3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳のお羊と山鳩と家鳩のひなとを私のところに連れてきなさい。彼はこれらを皆連れてきて2つに咲き裂いたものを互いに向かい合わせておいた。裂いたとあるんですね。そうやって契約の儀式を行ったというんです。裂いたんです。切ったわけなんですね。何を表しているのかというと、 契約を破る者は裂かれる、切られる。だからこの契約は必ず守らなければならないということなんです。でもこの祝福の契約というのは神様の一方的圧倒的な約束なわけです。このことが意味するのは、私はこの契約を必ず守るということの表れなんですね。そしてこの割礼を受けることによって、神のためにユダヤ人となる儀式がこの割礼であるわけなんですね。この二つの印を神様は定められたわけです。新しいなと割礼ということなんですけども、このことについて注目すべき聖書の言葉が新約聖書の中にあります。ローマ人への手紙の中にこのように書かれているところがあります。不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。罪を主に認められない人は幸いである。さてこの幸福は割礼の者だけが受けるのか、それとも無割礼の者にも及ぶのか。私たちは言う、アブラハムにはその信仰が義と認められたのである。それではどういう場合にそう認められたのか、割礼を受けてからか、それとも受ける前か。割礼を受けてからではなく無割礼の時であったと、ローマ書の4章7節以降に言っています。割礼を受けてこの祝福を受けるのかというと、アブラムが義と認められたのは割礼前なんですね。新しい名の前もあり、また割礼を受ける前だったんです。それが創世記の15章に書かれていますけれども、神様があなたの子孫は天の星のようになると言った時に、アブラハムはそれを信じた。神はそれを彼の義と認められたという言葉が15章の6節なんですね。その後でこの2つの印が与えられた。だからまず最初に信じたんです。そして信じたことに対して神様はよくぞ信じた。だからここでパウロがローマ書の中で言っているのは、無割礼の時に信仰によって受けた義の印がこの割礼なのだと、神の民という宣言なのだと言っているわけですね。私たちもイエス様を私の救い主キリストと信じてバプテスマを受けた、そのことをパウロは言っているわけなんですね。だから大切なのはこの信じるということなんですけれども、ローマ書の中でさらにパウロはこのように言っているところがあります。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の肉における割礼が割礼でもない。かえって隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、次の言葉なんです。また文字によらず霊による心の割礼こそ割礼であって、その誉れは人からではなく神から来るのである。体につけた割礼よりも心の割礼ということが大切なんだ、それは信じるということが大切なんだということですね。ローマ書の2章の28節29節で言っています。で、このパウロが言っている心の割礼ということは、実はね、旧約聖書にちゃんと根拠があるんです。エレミア書の中にこういう言葉があります。主は言われる、見よ、このような日が来る。その日には割礼を受けても心に割礼を受けていないすべての人を私は罰すると言っています。形の上でだけ割礼を受けても、本当の意味で信じていない人、心の割礼を受けていない人を私は罰するという言葉をエレミア書の9章25節で常に言ってるんです。このように心の割礼というのが大切なんだということなんですね。で、パウロはだからこのことを、割礼の運は問題ではない、信じるという、信仰ということが大切なんだということを言っているわけなんですね。ところがガラテヤ書の中に有名な言葉があります。3章の冒頭なんですけれども、ああ物分かりの悪いガラテヤ人よ、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前に描き出されたのに、一体誰があなた方を惑わしたのかという、物分かりの悪いガラテヤ人よというふうに呼んでいます。このガラテヤというのは現在のトルコにあたるんですけども、そこに割礼主義者のユダヤ人クリスチャンがいっぱいいたんですね。その人たちが イエスをキリストと信じるだけで人は救われない、割礼も受けてユダヤ人にならなければならないと言っていた、そのことを物分かりの悪いガラテヤ人よというふうに言っているわけなんですね。体の割礼が問題なんではなくって信じることということが心の割礼なんだという意味で、パウロはガラテヤの人々に手紙を書いているということがわかります。これを例えるならば、大切なのは結婚証書ではない、むしろ愛と信頼関係で共に生きる結婚の実態そのものが大切なんだ。だからローマ書の中にですね、こういう言葉がありましたね。文字によらず霊による心の割礼こそが割礼なのだということを言っているわけです。だから洗礼というのが信じたことのその印であってです、これはね、天国への鍵ではないんです。もしだから私たちが、私は洗礼を受けたからもう何をしても大丈夫、礼拝しなくても大丈夫、聖書も読まなくても大丈夫というふうに考えれば、それは大きな間違いだと。洗礼は信じたことの印であって天国への鍵ではないんです。大切なのはその実態なんだということなんですよ。だからピリピ人への手紙の中でパウロもこのことをはっきりと言っています。神の霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇りとし、肉を頼みとしない私たちこそ誠の割礼のものである。ピリピ書の3章3節の言葉なんですね。心の割礼、実態が大切だ。私は今から40年ほど前に洗礼を受けたんですけれども、受洗証というのをいただかなかったものなので、一体自分がいつ洗礼を受けたのかはっきりしなかったんです。いつだったのかなと長い間思ってました。そうしたところ朝日ヶ丘の教会に来てですね、2004年、今から20年前なんですけども、電話が来ました。でその方が言うんですね、電話帳で朝日ヶ丘キリストの教会というのがあったんですけども、私は実は80年代にその教会で洗礼を受けたことがありますと言うんですよ。でその方はね、今盛岡の方で眼科のお医者さんをしてギデオンの会員になっているそうなんですけども、そういえば私が洗礼を受けた時にもう一人青年がいたんです。でその青年だったんですよ。私たちは一体いつ洗礼を受けたんでしょうかって言ったらですね、81年の7月26日ですと教えてくれたんです。ようやく分かったんです。あ、この日が私の霊的な誕生日だということが分かりました。それから昨日ですね、結婚証明書ちょっと調べてみました。これは私たち結婚して帰ってきて、それで九州の末吉で結婚の届け出をしたんですけども、そしたらいつ結婚したのかっていう証明書がないと、届け出した日が結婚した日になりますと言われたので、すぐアメリカの方に問い合わせをして結婚証明書を取り寄せました。でその原本はもう役所の方に納めたんですけども、コピーがあったんです。そうして見てみたらですね、驚きました。私たちは5月の8日に結婚したと思ってたんですよ。ところが証書によると5月の8日じゃなくて5月4日と書いてあったんです。え、なんだこれはって思ったんですが、今朝家内に尋ねてみました。ただいや、私たちは5月の4日じゃなくて8日の母の日に結婚式を挙げた。だからその日が結婚記念日で間違いないというわけですよ。いやでも書類の方が4日って書いてあるんだけども。紙切れが大切なのって言うから、いやいやそうじゃない、本物だって言ったらですね、そしたら8日に私たちは結婚した。でその時の手帳を見てみたんですよ。確かに5月8日でした。8日でいいんです。だからここでパウロ言っていますけども、文字によらず実態の方が大切だというふうに言っていますね。これは私たちの結婚式の式典をしてくれた友人牧師が届け出をした日だったんです。4日というのは、で8日に私たちは結婚式をして、その後帰国したということが分かったわけなんですけどね。文字によらず霊による心の割礼こそ割礼だというふうに言っているように、紙切れではないんです。中身なんです。そこが本当に信頼と愛との結婚をしているかという、こ ことがここで大切であるのと同じなんですね。だから洗礼とか割礼とかっていうのはこれは印であって実体ではないわけですね。パウロがこのところで言っているのはそのことなんです。そしてアブラハムとさらに与えられた祝福の印も、この印をいつも思い出して実体を大切にしなさいということを言っていると思うんですね。祝福の印という主題で創世記の17章をご一緒に見ましたけれども、神様は祝福の印としてアブラハムとさらに新しい名前と割礼をお与えになりました。イエス・キリストを救い主と信じる人は洗礼を通して罪許され清められ祝福された人生を歩む幸いが与えられるのです。アブラハムへの約束の言葉、またサライへの神様の祝福の言葉を持って締めくくりとしたいと思います。私はあなたと契約を結ぶ。あなたは多くの国民の父となるであろう。あなたの名はもはやアブラムとは言われず、あなたの名はアブラハムと呼ばれるであろう。私はあなたを多くの国民の父とするからである。神はまたアブラハムに言われた。あなたの妻サライはもはや名をサライと言わず、名をサラと言いなさい。私は彼女を祝福し、また彼女によってあなたに一人の男の子を授けよう。私は彼女を祝福し、彼女を国々の民の母としよう。彼女から諸々の民の王たちが出るであろう。お祈りをいたします。天の父なる神様、アブラハムは紆余曲折もありましたが、忍耐をもってあなたの約束を信じ、祝福の人生に導かれました。私たちはかつて不平不満不安の人生を歩んでいましたが、イエス様の贖いの十字架を通して罪許される道を示され、信じました。洗礼は神様からの祝福の印です。今こうしてかつてその喜びを知らなかった平安と賛美に生きることができます幸いを心から感謝いたします。どうぞ私たちをも人々に祝福を告げる器として清め用いてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。